メリークリスマス。本当に主の御降誕到来を心から喜びます。このようにして神の家族ともにこの季節を迎えることができること、そしてまたこの喜びを共に伝えていくことができること、心から感謝いたします。早速御言葉をご一緒に開いて、このクリスマスの大きな喜びと題して、今日主の御言葉をもう一度共に受け取っていきたいと願います。ルカの福音書2章の8節から20節まで、少し長いところでございますけれども、ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。アーメン。なんと素晴らしい主ご自身のご降誕のストーリーでしょうか。この羊飼いに御使いによって告げられたイエスキリストのご降誕、そしてその御使いの言葉の通り行動してみたときに、羊飼いたちは貝羽桶に寝ておられるイエス・キリストと出会うことになりました。この最後の結末は、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったという主ご自身の素晴らしいストーリーがこのように述べられております。今日私たちはクリスマスの大きな喜びということで、このルカの福音書の2章の10節、そして今日特に11節を見ていきたいと思いますが、まず最初に10節のところで、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。この御言葉に注目したいと思いますけれども、この新改訳聖書第3版で、今私はこの民全体のための、今と訳されているこの言葉は、ギリシャ語ではイドゥという言葉が使われているんですけども、そのイドゥという言葉は他の聖書訳ではミオとかサーとかホラも、今見てさあほらこれっていう、そのような興奮すべきこと、旧約聖書の中でも見よというふうに主が宣言されているところはとても大切なメッセージですけれども、主ご自身は羊飼いたちに恐れることはありません、見よさあ今この時と主ご自身の訪れを告げ知らせてくださいました。この素晴らしい知らせということについて、素晴らしい喜びを知らせに来たというそれぞれのギリシャ語を、皆さん今日もレジュメを手法の中に挟ませていただきましたので、そちらの方をご覧いただきますと、素晴らしいというのはギリシャ語ではメガスという言葉が使われており、このメガスというのは大きな最上の、イエス・キリストの訪れは、イエス・キリストのご降誕は最上の訪れであり、 また他の聖書学ではこの上もない、これ以上のものは他にはありません。そのメッセージを今日私たちは受け取っていることを心から感謝いたします。また、喜びというのはギリシャ語でカラという言葉が使われていますけれども、これはもう少し後でお話ししたいと思いますけれども、共に受け取りたいと思いますけれども、イエス・キリストご自身の到来を告げ知らせることです。私たちにとって一番大きな喜びは、イエス・キリストが私たちの人生に訪れてくださった、そのことが私たちにとって一番大きな喜びです。同じように、この地にイエス・キリストが人となって来てくださったことが一番大きな喜びです。そしてこの次に知らせるという新改訳聖書では知らせに来たと書かれてありますけれども、他の聖書訳ではほとんど知らせると宣言されていますけれども、この知らせるという言葉はギリシャ語でユアンゲリゾー、まあ皆さん馴染みのある言葉だと思いますけれども、ユアンゲリオン、福音、良い知らせを伝えに来る、良い知らせを伝えるということです。ですからこの民全体のための素晴らしい喜びを、福音を、この素晴らしい喜びの知らせ、つまりイエス・キリストのご降誕という、イエス・キリストが来てくださったという福音を私は知らせに来たと御使いはこのところで宣言しています。そして聖書全体の中でこの喜びということについて見ていきますけれども、この喜びということは民数記の10章の10節のところに主が喜びの日と宣言している、そして聖書の中でも他の箇所で喜びの日と宣言されているのは、また主がこの日を喜びなさいと宣言しておられるのは、主がイスラエルの民に与えた7つの例祭、その前に安息日です。安息日と主の例祭を主は喜びの日として定めてくださり、この喜びの日を喜びなさいと宣言してくださいました。この年、東京ライトハウスチャーチでは、この年の初めから、ずっと、この、イスラエルに与えられた、この礼祭を通して、春の礼祭、また夏の礼祭、秋の礼祭、というこの礼祭を通して、春の礼祭は、イエス・キリストの初臨、イエス・キリストが2000年前、人として来てくださって、十字架の死、葬りと復活によって、贖いを成し遂げてくださったことだ。その象徴である、杉越の祭り、また種を入れないパンの祭り、そしてまた初穂の祭り、この春の祭りを私たちはイエス・キリストの初臨として、すでになされた主の約束として、今日私たちも共に喜んでいます。アーメン。そしてまた夏の祭り、主が御霊によって七州の祭り、望んでくださって教会がスタートしました。そしてまた、異邦人もまたイエス・キリストを信じる信仰によって神の国に加えられていくという恵みが広げられていく、主の収穫の働きが教会を通して今全世界に広げられている、驚くべき収穫の季節となっていることを主にあって共に喜びます。アーメン。そしてこの秋の祭りは、このラッパの祭り、大食材日、そしてまたカリオの祭りと、主ご自身が再びこの地に戻って来られます。アーメン。そのことをお祝いするキリストの来臨、主ご自身の再臨をお祝いすることとして、主は私たちのこの地に神の国の約束を完成するためにこの地に再び戻って来られます。だからこそ教会はこのクリスマスの季節にも、すでにイエス・キリストが2000年前、初臨、この地に来てくださって、十字架の死、葬りと復活の贖いを成し遂げてくださいました。という喜びを述べ伝え、そしてまた、イエス・キリストは再びこの地に戻ってこられ、この地に神の国を完成されます。という希望を述べ伝えるために、今教会はこの時代ここに置かれていることを主に心から感謝いたします。アーメン。今日皆さんにお渡ししている、レジュメとともに、今日の御言葉の中、特に2章の10節、11節のところで、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですと書かれてありますけれども、この御使いが羊飼いに述べた、この今日ダビデの町で あなた方のために救い主がお生まれになりましたというこの短い一節ですけれども、大切な主ご自身のご計画が示されているので、共に受け取っていきたいと思います。第一番目のポイントです。一緒に朗読いただけるでしょうか。3、はい。主のなさることはすべて時にかなって美しく、今日も主の恵みの一日です。アーメン。主の御使いは羊飼いに対して今日と宣言されました。主ご自身の訪れは2000年前の今日この日でなければならなかったのです。今日は本当に大切な今日です。そして伝道者の書3章の11節にはこのように書かれてあります。有名な御言葉ですが朗読いたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。私たちには見極めることができないので、私たちは何が起こっているのかわからないので混乱に陥ってしまいますけれども、主ご自身は全てのことを時にかなって美しく導いてくださっておられる全能の主であることを心から感謝いたします。イエス・キリストは2000年前、神のなさることは全て時にかなって美しいと御言葉に書かれてある最善の神様のタイミングでこの地に人となって来てくださって、そしてこの肉体を持ってこの地に来られたということは、このヘブル語で福音、良い知らせはバーサールと言いますけども、バーサールが肉体ということも表すことにも示されているように、イエス・キリストがバーサール、人となって肉体を持ってこの地に来られたということは、私たち人と同じようになって、この礼拝の冒頭語られたように、私たちの全ての弱さを体験してくださったということとともに、イエス・キリストがこの私たちと同じような肉を持って、十字架の死、葬りと復活によって、私たちと神様とを隔てている罪を処分してくださいました。アーメン。イエス様は肉体を持って来てくださった、このグッドニュースがイエス様の十字架によって示され、私たち全人類のための救いの道が用意されました。主に心から感謝いたします。その当時の神の民イスラエル、ユダヤ人に目を向けていきたいと思いますけれども、この神の民ユダヤ人はこの神様ご自身がこのイスラエルの王国をもう一度立て直してくださること、神の国を復興してくださることを、このローマ帝国の支配下の中によって心待ちにしていました。イスラエルは神への反抗のゆえに、このダビデ、ソロモンの時代に栄えましたが、この後イスラエル王国は北イスラエルと南ユダに分かれることとなりました。北イスラエル、歴史聖書を見るならば、主を恐れる王が一人も起こらなかったこの北イスラエル、神様への反抗のゆえにアッシリアに滅ぼされてしまいました。また南ユダもその後バビロンに滅ぼされてしまうこととなり、この多くの者がエルサレムからバビロンに捕囚の民となって引かれていくこととなりました。その後もこのイスラエル、ユダヤ人のこの地域と民族はペルシャ帝国、そしてまたその後ギリシャ帝国、そしてまたローマ帝国と列強の支配下の中に苦しむこととなりました。でもそれがこの神のなさることはすべて時にかなって美しいと書かれてありますけれども、この一つ一つの出来事、皆さんのレジュメにも書かせていただきましたけれども、ただ虚しい出来事で終わったのでしょうか、ただ苦しい出来事で終わったのでしょうか。神ご自身が神の国を宣言され、必ず神の国をこの地に成し遂げられるというご計画のために、これら列強のすべての国々が用いられていくこととなりました。一つ一つを見ていきたいと思います。まずバビロン帝国によってイスラエルの民はイスラエルの地からバビロンに捕囚の民となりましたが、このイスラエルの民がそれまでこだわっていたエルサレムでの神殿礼拝というところから彼らは引き離されることとなり、そしてそれの彼らの引かれていったそのところで彼らは礼拝を始めました。そしてそのようなところから彼らはシナゴーグ、ユダヤ人街道を建てて、そのところから彼らは信仰共同体を形成していくこととなりました。これらはディアスポラ、このユダヤ人の世界遺産と言われますけれども、このようなバビロン帝国によるバビロン捕囚を通してユダヤ人が 世界に離散していくということを通して、彼らはそれぞれの地でシナゴーグを建てて信仰共同体を築き、そしてイエス様が十字架の贖いを成し遂げた後、パウロはじめそのイエスキリストの弟子たちは、この世界に散らばったシナゴーグを拠点として、イエスキリストの復活の福音を大胆に述べ伝えていくこととなったのです。アーメン。そしてこのペルシャ帝国ですけれども、ペルシャ帝国のクロス王様、エズラ記書に書かれてありますけれども、驚くことにユダヤ人ではなかったのに、異教のまた異国の王、ペルシャ王クロスの上に聖霊が豊かに臨んで、そしてこのペルシャ王クロスは予言して、主ご自身はこのイスラエルの民をバビロンからエルサレムに帰還させようと宣言していると、明確にそのエルサレム帰還を宣言する王として、主はこの異国のペルシャ王クロスを聖霊で満たして用いてくださいました。私たちが仕えている主は偉大な主です。歴史を通して働かれ、すべての権力の上に高く座しておられるお方、そしてこの次に立ったギリシャ帝国、今遥かの祭りがお祝いされていますけれども、そのギリシャ帝国がこのユダヤ人たちにしたことは、律法を破棄させること、そしてその代わりにギリシャの神々を拝ませること、そのような負の面もたくさんあり、ユダヤ人たちは本当に苦しめられましたけれども、一方でこのギリシャ帝国が世界を支配したということを通して、ギリシャの文化、特に世界公用語と言われるギリシャ語が世界で用いられることとなりました。そしてイエス・キリストが十字架の死、葬りと復活を終えたときに、聖書はギリシャ語で書かれ、イエス・キリストの福音は世界公用語となったギリシャ語を通して、瞬く間に世界へと広がっていくこととなったのです。神様は何でも用いることができるお方です。そしてそれだけではなくて、次にギリシャ帝国を破ったこのローマ帝国が立ちました。このローマ帝国がしたことは、その強大な軍事力によって世界を制覇する、その当時の世界を、地中海一帯を制覇するということでした。そしてそのローマ帝国が支配した、また成し遂げた、そのローマ帝国の戦争のゆえに勝ち取った平和、それはパックスロマーナ、ローマの平和と言いますけれども、その期間に、そしてまたその特別な期間に、そしてまたそれだけではなくて、このローマ帝国が全ての道はローマに通じると築き上げていった、ローマに参拝させるためのローマの、また貢ぎ物、そしてまた交通網のために発達された、そのローマの交通網を通して、イエス・キリストの福音は全世界にすごい勢いで述べ伝えられることとなりました。主ご自身はこのようなバビロン帝国、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国のこのような圧政の中でユダヤ人が苦しむということを良しとなさいましたけれども、それはただ苦しい出来事の連続だけではなくて、神ご自身はこのようなことを通して、神のなさることはすべて時にかなって麗しいと美しいと書かれているように、主ご自身はこのような状況の中においても、主ご自身は働き続けてくださっておられました。アーメン。そして同じ主ご自身はこの時にも働いておられます。このマルコの1章の15節でイエス様ご自身がこの地上のメッセージの第一声で言われたことは、悔い改めなさい、神の国が近づいた、ですけれども、マルコの一章だけはもう一言加わっています。時が満ちたと書いてあります。イエス様ご自身が訪れる時が満ちた。マルコの一章15節です。主ご自身のなさることは時にかなって麗しく、そして主はこの2000年前の今日この日でなければならなかったその日に、羊飼いたちに現れてくださいました。同じ主が今日も働いてくださっておられると信じます。ヨハネの福音書の5章の17節にイエス様は答えられました。私の父は今に至るまで、今日に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。私たちの神様イメージどうでしょうか。知らぬ神様は御座に座ってもう何もしないお方ではなくて、なんと立ち上がって取りなし続け、そして私たちが寝ている間にも主ご自身はお働きくださっている真実な主であることを心から感謝いたします。だからこそ私たちも イエス様と同じように私の父も働いているのだから私も働きます。そのように今日私たちは主と共に働く力が主によって与えられることを心から感謝いたします。また今日私たちはこの御使いが今日と宣言されたこの今日の始まりに目を向けたいと思います。このルカの福音書の2章の8節に、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたと書かれてありますけれども、羊飼いたちに主が御使いを通して現れてくださったその時はちょうど羊飼いたちにとって、いやーこれからも日常生活が始まるな、いや今日もこれから夜番だ、これから本格的な私たちの仕事が始まる、日中は来ないかもしれない外敵がこの夜襲ってきたら、それを襲ってこないように、そしてまた来た時にはちゃんと対処できるように私たちはこれからちゃんと仕事をしなきゃ、皆さん夜の仕事をしたことある方、夜の仕事ってなんか変な感じ、4番のように、夜仕事をしたことがある方皆さん多くおられると思いますけれども、始まったなということと、この夜回りが夜明けを待つのに勝ってというのがよく皆さんお分かりだと思うんですけれども、羊飼いたちにとったら夜番をするその一日の、彼らの日常の始まりでした。そこは暗闇でした。そして主ご自身のこの創世記の一番最初に見るならば、主ご自身のご計画も、この暗闇と混乱の中から、全く何もないところから、その混乱の中に主ご自身が光があれと宣言される、主ご自身の宣言によって、主ご自身が命の光を宣言してくださったことによって天地創造が始まり一日が始まりました。だからこそ主ご自身のご計画のによって一日の始まりはこうして夕があり朝があった。ユダヤ人はいつも今も一日の始まりを日没から考えるように、主ご自身はこの羊飼いたちの、またユダヤ人たちの一日の始まりに出会ってくださいました。そしてその時は暗闇でしたけれども、主ご自身のご計画はどのような暗闇の中にあっても、主ご自身が光があれと宣言してくださったら、主ご自身のそのご計画の通り、こうして夕があり朝があったという主ご自身のご計画の通りに必ずなります。アーメン。私たちの人生の中でもどのようなところを通されていたとしても、主ご自身が私たちの人生に今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたと宣言されるならば、主ご自身が私たちの今日に出会ってくださって、主ご自身はその暗闇の中にあったとしても、必ず私たちにその出会いを通してイエスキリストが私たちの人生に現れてくださったら、それは本当に朝です、光です。主ご自身のご計画が表されます。私個人的にこの年大きな励ましを受けたたくさんの御言葉ありますが、その一つを紹介させていただきます。詩編の30編の4節から5節、ここに喜びが宣言されています。それはイエス様ご自身が、主ご自身がその夕暮れに、現れてくださったからだと心から信じます。詩編の30編の4節から6節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。アーメン。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。主ご自身は今日ダビデの町でと羊飼いに、この夜の始まり一日の始まりに現れてくださり、そしてこの羊飼いたちに世界最高の出会い、神の御子イエスキリストとの出会いを与えてくださり、その人生を喜びの中に作り変えてくださいました。同じ主が私たちの主であることを心から感謝いたします。私たちの人生どのような夕方と思われるような時があったとしても、主ご自身がそこに訪れてくださるならば必ず朝が来ます。 アーメン。そして詩編の126編の1節から6節のところには、涙とともに種まく者は喜び叫びながら刈り取ろうと書かれてあります。私たちは主とともに、主が今も働いておられるから私たちも働こうと今主の励ましをいただきましたが、イスラエルのために祈り続けています。日本のリバイバルのために祈り続けています。兄弟姉妹家族の救いのために祈り続けています。それを教えていただいて知っています。そして愛する友達やまた学友のために、また会社の同僚の方々のために、私たちもまたこの地域社会の人々の救いのために祈り続けています。またその祈りがなかなか聞かれないように思われる、そしてまた語ったとしてもそれを素直には受け入れてくれないような、そのような体験を皆さんしているのではないかと思いますけれども、涙とともに種まく者は喜び叫びながら刈り取ろう。喜びの叫び、それは必ずイエス様がその人の人生を訪れてくださるその時が必ずやってきます。アーメン。だからこそ私たちは主ご自身の御言葉に励まされて、私たちは今この時にも巻き続けるこの時を、この今日を私たちも大切にしたいと思います。主が今日と語られるこのタイミング、この後弟子たちは、この羊飼いたちは、主が言われる通りかどうかを見てこようと、その今日のうちに一歩を踏み出しました。今日と主が語られる時に心固くなにしてはならないと御言葉が言っていますけれども、今日と語られるこの日に私たちも主ご自身の技に励むものとさせていただこうではありませんか。主は今日現れてくださいます。アーメン。第2番目、ご一緒にレジュメの方を見たいと思いますけれども、はい。主はすべての聖書予言を成就され、この世の権力者も成就のために用いられます。一番のポイントと被る部分もありますけれども、このルカの福音書の2章の11節で次に御使いはダビデの町でと特定しています。神の御子イエスキリストがダビデの町ベツレヘムで生まれることは聖書の中で予言されていましたが、その通りに、なんとイエス様はダビデの町ベツレヘムでお生まれになりました。アーメン。なんと素晴らしいことでしょう。それは何でしょう。私たちの信じているこの聖書が本当に神の言葉だ、真実だ、疑うことのない神の約束の言葉だということを、私たちはこの予言の成就を通してますます主を愛し、そしてまた御言葉に信頼して歩むことができるから心から感謝いたします。今日このダビデの町でという一つの言葉なんですけれども、主ご自身が主の主権によって御言葉を成就してくださった。聖書は本当に真実な神の言葉です。そして今日一緒に告白しましょう。聖書は予言書です。ご一緒に、さん、はい。聖書は予言書です。もう一度、聖書は予言書です。そしてその予言はイエス・キリストにおいて成就しています。一つ一つレジュメにも書かせていただきましたけれども、見ていきたいと思います。まず BC4000年、イエス様がアブラハムの子孫として生まれるということが、この創世記の2章の1節から13節、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、あなたの子孫、単数で言うならばイエス・キリストによって祝福されるということが4000年も前からアブラハムに対して約束されていました。そしてそれだけではなくて、創世記の49章の10節のところでは、王権はユダを離れることがない、なんとイエス様がユダ族の中からお生まれになる、アブラハムの中から、アブラハム、そしてイスラエルの十二部族の中から、ユダ族の中から生まれるということが特定されています。そして BC1000 年の時には、なんと第二サムエル記7章の11から16に書かれてあるように、これはダビデ契約と私たちが呼ぶところですけれども、主はダビデに対して、あなたの王座は常しえまでも固く立つ、 主はダビデの子孫としてお生まれになって王権を確立され、そのメシア王国は永遠に固く立つと宣言されました。主ご自身はマタイの福音書の一章一節に書かれてあるように、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図と書かれてあるこの旧約聖書の約束を BC4000年、 BC1000年、その約束を成就してお生まれくださいました。アーメン。そしてそれだけではなくて、ミカ書5章の2節のところには、ベツレヘムからイスラエルの指導者支配者となる者が生まれるということが予言されて、その通りになりました。それ以外にもイエス様のお名前、そしてまたインマヌエルという主イエス様のお名前、諸女マリアから生まれること、そしてまたイエス様がナザレ出身者と呼ばれること、ガリラヤで活躍すること、そしてまたイエスキリストがイザヤ書の53章に予言されている通り、十字架の死、葬りと復活によって全人類の贖いを成し遂げるということが、この BC650 年からBC600 年、イエス様が生まれる600年、650年も前から全部聖書の中に予言されていました。そしてそれがイエス様によって全部成就されました。アーメン。なんという喜びの知らせでしょう。この神の言葉は真実な神の言葉であり、イエスキリストにおいて全て成就しました。そしてそれだけではなくて、先週の日曜日の礼拝メッセージを通してももう一度確認したように、主はこの初任のメッセージ、予言よりも再臨のメッセージ、イエスキリストは再びこの地に戻ってこられ、神の国をこの地に完成されるという予言の方が数多く書かれています。そしてイエスキリストの再臨によって、それは必ず成就されます。主ご自身はイエス様によってこの聖書予言を明確に成就され、そしてもう一つはイエス様がこのイスラエルの歴史を通して私たちが見ることができるように、この聖書予言を成就され、そのことを通して私たちはイエス様は本当に生ける誠の主である、そしてただ唯一の救い主であるということ、そしてまた聖書は真実な私たちに予言を通して神の救いへと導いてくださる本であるということを主は私たちに教えてくださっておられます。そしてそれだけではなくて、その聖書予言の成就のためにこの世の権力者も主は用います。主ご自身のご計画はこの、主が喜ばれるイエスを主と告白し、そしてまた自分の栄光、自分の自己実現のために生きるものではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと告白させていただいている私たちは、神の国を共に受け継ぐものとされていることを主に心から感謝いたします。でも主ご自身がそれとは一番反対に、一番喜ばれない、それは人間の一番愚かな、あなたが神のようになったらよいというそのささやきを受けて、そのささやきの中から生まれながら罪人として歩んでいる、その象徴はローマ皇帝アウグストです。自分の栄光のために、権力のためならば、自分の地位のためならばという自己実現のために、他の人を蹴落としたとしても、他の国を滅ぼしたとしても、そのようなことは何一つ構わない。最終的にこの時行われていたのは皇帝崇拝です。キリストという称号も皇帝に対して使われる言葉でした。このような全てのことを通して自分の栄光を求めている、このローマ皇帝アウグストが、このルカの福音書2章に羊飼いと対比されて出てくることはとても興味深いことです。主はそのような権力者が権力を誇示するために、どこに何人住んでいるのか、それを通して自分の勢力分布を確認し、そしてまた貢ぎ物をどのように取るかということを考える、そのための政策が、その時ルカの福音書2章のところで住民登録をせよということが行われました。そのような住民登録があったので、このイエス様の訪れ、受胎告知を受けたマリアとヨセフはどこにいましたか？イスラエルに行った方、受胎告知教会はどこにありましたか？ありがとうございます。ナザレにありました。ナザレにあったんですけども、なんとこのローマ皇帝アウグストが自分の権力誇示のためにしたこの住民登録のゆえに、このマリアとヨセフは 身をもながらこのイエス様を抱えてナザレからこのベツレヘムまで旅しなければなりませんでした。でもそのことを通して聖書予言が実現することとなったのです。神様は主ご自身の御言葉の予言の成就のためにペルシャをクロスに油注いでイスラエルの民をエルサレムに帰還させるためにも用いられましたけれども、主ご自身はこのローマ皇帝アウグストが自分の愚かさ、この愚かさはローマ皇帝の愚かさは私たちが歴史の中でずっと見ることです。神の国ではなくて自分の王国を建てようというこの王国は、このアッシリア、そしてバビロン、ペルシャ、そしてまたギリシャ、ローマ帝国、この後もどんどん続きます。そのような全ての帝国は私たちが歴史で見る全て過去のものになっています。そうですよね。全てそのような人間の自分の栄光のために働いた全てのものは意味がないものとなっています。でもそのような全てのものを神様は用いて、神様ご自身の訪れの計画をこの地に表すことができる偉大なお方に今日私たちはお仕えできていることを心から感謝いたします。そしてこの世の全ての権力の上に座しておられるこの歴史を動かされるお方、唯一まことの真理を私たちは述べ伝えることができることを主に心から感謝いたします。アーメン。この恵みの中で私たち最後の羊飼いに目を向けていきたいと思いますけれども、3番目最後のところですけれども、一緒にお読みしましょう。3、はい。主は最も小さい者たちを選び、最も偉大な神の国の働きに用います。アーメン。先ほど言いましたように、この当時の異邦人の最高権力者であるローマ皇帝アウグストと一番対比されるのが神の民ユダヤ人の、そしてユダヤ人の中でも最も小さな羊飼いたちではないでしょうか。そしてこのような者たちの中に御使いは現れて、あなた方のためにと現れてくださいました。なんと慰められる、励まされることでしょうか。そしてこの主ご自身の訪れがユダヤ人の中でも最も小さな、そしてまた最もへりくだって謙遜な小さなものの上に表される、これは聖書の中で人物の一人一人を見ていくならば、アブラハムはどうだったでしょうか。人が目を留める器だったでしょうか。神の国をその子孫を通してこの地にもたらすということで考えるならば、アブラハムの選びは私たち人間にとったら一番非効率的な選びです。この75歳にもなっているこの老夫婦を神のご計画のために選ぶということは神様しか考えつかない発想です。モーセはどうでしょうか。40歳で立ち上がりましたけれども、失敗経験の中で80歳までミディアンの荒野にいるものでした。でも主ご自身の選びはそのような荒野にいる小さな一人のものに目が留められていました。主ご自身のご計画はこのようにして旧約聖書からこの新約聖書に至るまで、そして今もなお主ご自身の前に自分は小さいと認めるもの、そしてまた神様がいなければ自分はやっていくことができないと認めるものを通して主ご自身のご計画は表されていきます。今日この同じベツレヘム出身の同じ羊飼いだったダビデに、イエス様の雛形であるこのダビデに目を留めたいと思いますけれども、このダビデ自身もお父さんにも簡単に言うならば目を留められないような、その家族の中でも最も小さいものでした。イスラエルが戦うその戦いの中にも呼ばれないような、そのような数えられないような存在でもありました。しかし主ご自身はダビデに目を留めて、このベツレヘムの羊を飼うその身分の中からイスラエルの王として引き上げてくださいました。そしてダビデはイスラエルの王となったその時にも高ぶることなく、私をイスラエルの中から、この羊を飼う中からイスラエルの王としてくださった唯一まことの主が本当のイスラエルの王であると生涯かけて主ご自身をイスラエルの王として崇め続けました。それゆえ主はダビデを私の心にかなうものと喜ばれました。そのように主はその小さなもの、 そしてまたその中においても主を私の主と認める者を通して主ご自身の神の国のご計画をこの地に表されるお方です。今日主ご自身を私の主として認めておられる兄弟姉妹、私たちはこの世の中では最も小さいものかもしれません。でも第一コリント一章に書かれてあるように、主は私たち最も小さいものに目を留めてくださいました。アーメン。そして主ご自身が主であることを証しするために、私たちを今もそれぞれのところで用いてくださっておられます。今日主ご自身が私たちに目を留めてくださり、この羊飼いたちにこの方こそ主キリストですと語ってくださった。それだけではなくて、この十二節のところに見るならば、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます、これがあなた方のための印です。主ご自身は最も小さい者たちに現れてくださいましたけれども、旧約聖書から今に至るまで主ご自身は小さい者に、その小さい者が分かる方法で現れてくださいました。今日私はこの主ご自身の訪れが、貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけますということだったので、本当に励まされました。それは何かというと、対比するならば、エルサレムの神殿の至聖所にいますって言われたら、羊飼いたちは会えたでしょうか。多分ベツレヘムからエルサレムまでちょっと遠いですけど、頑張って行ったとしても、その門のところで祭司たちがちょっと着替えてから来なさいとか、いろいろと言われて、そして至聖所だったら大祭司でさえ年に一回くじ引きで入れるか入れないかなので、それは到底無理ですとお断りされるかもしれないんですけれども、イエス様はなんと貝羽桶に現れてくださって、羊飼いたちが、その羊飼いたちにとっては貝羽桶は日常生活です。その日常生活の中に訪れてくださったことを主にあって心から感謝いたします。そしてそれだけではなくて、ベツレヘムにいた羊飼いですから、ナザレにも行くことは難しかったと思いますけれども、主ご自身のご計画の中でナザレからマリアとヨセフはベツレヘムに来てくれました。そしてそれだけではなくて、なんと主は神であられたお方なのに、人となって見える形でこの羊飼いである人たちにも見える形で、この貝羽桶に人となって、最も謙遜な最も弱い姿で赤子として赤ちゃんとして現れてくださいました。この同じイエス様が私たち一人一人の人生にも、私たちが分かる方法で出会ってくださったことを、もう一度一緒に心から感謝いたします。アーメン。そして小さなものと言いますけども、私たちの教会にはエンジェルからディスカバリーの働きもあります。そしてまたオリーブ世代の方々もおります。そしてこのオリーブ礼拝の方々は、もうこの人生の経験者として、そしてもうこの人生の終わりが、そのこの地上での歩みがそんなに長く他の人たちのように用意されていない、だから福音のために一生懸命このスタッフの方々、先生方は励んでくださっておられます。でもこの、そしてたくさんの方々が今救いに導かれていますけれども、このディスカバリーエンジェルの方々、子供たち一人の人としてイエス様ご自身をどのようにしたら知ることができるのか、兄弟姉妹とお話しする中でも、子供は何歳になったらイエス様を主として信じることができるのか、主は明確に言います。小さい子供にも現れてくださいます。アーメン。このバプテスマのヨハネはエリサベツのお腹の中にいた時にすでに聖霊に満たされました。アーメン。主が分かる方法で出会ってくださいます。そして、私の子供たちのことですけども、子供の中で、2人の子供は、5歳前後でした。家内のゆか先生のところに来て、死ぬのが怖いと明確に言ったその時を捉えて、ゆか先生は明確にイエス・キリストが救い主であるということ、そしてその死の恐れがどこから来るのかということを明確に語って、その時に子どもたちはイエス様を主と受け入れるお祈りをしました。このように子どもは 何歳であったとしてもイエスを主と霊的な存在として受け入れることができます。このクリスマスの訪れの季節、主が羊飼いたちにあなた方に良い知らせを伝えると現れてくださったように、私たち東京ライトハウスチャーチの全ての世代の全ての人々に主が現れてくださるように、そしてまた私たちの家族親族の一人一人にも主が会話を受けに日常生活の中に主ご自身を表してくださったように、主が一人一人にも現れてくださると信じて私たちは一緒に祈ろうではありませんか。アーメン。そしてそのような小さな一人を主ご自身は必ずその出会うことができると、主が、あなた方のための印ですと主が宣言されたら、この羊飼いたちは主が私たちに知らせてくださった出来事を見てこようと15節で出かけて行って、そして急いで行ってマリアとヨセフと会話受けに寝ておられる緑子を探し当て、そして20節のところで、ああ見聞きしたことが本当にその通りだった、イエスは主である、このお方がお生まれくださったということを心から礼拝しているのです。このようなクリスマスのシーズンとして、主がこの季節私たちを満たしてくださって、また私たちを用いてくださることを心から信じます。アーメン。主ご自身の特別な訪れ、このようなイエス様の訪れ、私たちも羊飼いと同じようにイエス様が私たちの人生に出会ってくださったという体験を全ての方々がお持ちです。もうひとたびその救いの喜びの中で、私たちがこのイエス様と出会った喜びを大胆に語っていくことができますように、そしてこの結果見聞きしたことがその通りであるということを通して、私たちは主に栄光をお返しするクリスマスとなると心から信じます。アーメン。主は私たち最も小さな者たちをも選んで、最も偉大なイエスを主と告白する時に訪れる神の国のご計画のために私たちを今日も用いてくださいます。アーメン。主ご自身の前に取り出しの祈りを持って、また今日語られた御言葉は、私たちがこのクリスマスのシーズン、イエス様はこういうお方です、聖書はこういうものですと、主は私にも出会ってくださいましたと、私たちが語るべきメッセージとして主が語ってくださっているのではないかと心から信じます。今日この御言葉に応答して主の前に立ち上がり、応答の祈りを主の前に短い間捧げていこうではありませんか。感謝いたします。このクリスマスの良き訪れ、イエス様ご自身を心から感謝いたします。